はい、まず今日の話は神様を知ることですという話ですけど、最初は、ヨハネ17章3節、まずヨハネ17章3節を見てください。 So today's message is called Know the Lord, K-N-O-W, Know the Lord. AndWe'll begin with John 17, verse 3. John chapter 17, verse 3. 神様を知ることです。はい。じゃあ、マナー、今の上で最初は日本語で読んでください。ヨハネ17章3節。So, stay ego de John 17:3. This is eternal life, that they may know you, the one only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ae no inochi wa yuiits no makoto no kami de aru anata to anata ga tsukawasareta Yesu Kiristo wo shiru koto desu. Ae no inochi wa nan de shou という koto kara hajimemashou.世界中、歴史中にみんなはやっぱり永遠の命に知りたいでしょ。この時代に私たちは周りの人が亡くなることはあんまり慣れてないでしょ。ですけど、100年前、200年前、ほとんどの歴史中に死亡率は高い。人がもう突然病気かかって亡くなることはよくあります。昔の家族は大きかった、何人が大人まで生き残るか分からなかったから、たくさんの子供を産んで、やっぱり永遠の命に興味があったのは全然おかしくありません。なんででしょう。もし私たちはただのものだったら、ただ進化してきた物質的なものだったら、永遠の命別に意味はないでしょ。必要はない。もうなくなったらなくなる、それでいいでしょ、動物みたいに。ですけどそうじゃないでしょ。人類はそういうふうに考えてません。もちろんみんなは別の文化にいますので、違う解釈を持っています、違う世界観を持っていますけど、でも共通点はインドでも中国でも日本でもアメリカでもオーストラリアのアブリジニでも、人は亡くなったらどうなるかとか、私たちはどこから来たか、神様とどうやって交わるか知りたいものです。しかし自信を持って言う人はほとんどいないです。ある日、多分 10でもない6年ぐらい前に僕は福岡にいました。でその時禅のお寺に行きました。で、アメリカ人の友達と一緒に、そしてなんというかな、お坊さんと座って話しました。で、その人、私たちはそのクリスチャンだけど、その人は宗教で、互いに何をどう考えていると話したかったんですけど、本当に丁寧な話ができたけど、その人は結局何が正しいかは分からない。で結局悟りがないと言いました。もうずっと求めるけど、悟りというものはなかなか見出さない。見出したいという気持ちで禅の、お坊さんになりましたけど、彼は実は友達が車事故で亡くなった時に、そういう求める道を始めたけど、しかしイエス様はここでもう言い切りました。永遠の命はこういうものです。それは信仰を持ってはっきり言いました。永遠の命とは唯一の 誠の神であるあなたと、あなたが救わされたイエス・キリストを知ることです。神様を知るように私たちは創造されている。じゃあ大体普通理想的な世界の中では子供たちは家族の中で生まれるものです。お父さんお母さんがいます。そして子供は何も知らない時に自分より賢いものがいる、自分より見えるものがいる。子供は何も見えない、何も分からないけど自分の全ての必要を与える大きなものがいます。そして一人だけでない、お父さんとお母さん、しかしお父さんとお母さんは何とか一つ一位の関係を持っている。神様は最初にそういう世界を創造しましたけど、罪のためにそういう理想は今ないです。もう多くの家族はお父さんの母さんはいないし、虐待もある。よく子供が親を嫌ったり反抗したり、たまに親は子供に虐待をしたり、全く神様のふさわしい様子を示してないですけど、本来はそうではなかった。実は私たちは自然に求めるのはその理想的な状態です。子供は最初から神様がいる、で親を通してその神様を知ることができます。子供はだいたい何歳でしょうね、多分中学生ぐらいの時に目が開かれて、なんでなんでとよく聞くようになります。僕は高校の理科の中学からの理科を教えるものですけど、もともとでこのように説明された。小学生の脳は何でも受け入れるけど、でも中学生になると、だいたい12歳ぐらいに脳が変わる、なんか精神的に。でそして全ての知識を再び整理するプロセスがある。から子供はなんでなんでって理由を知りたいとか、それは神様の創造で、子供は親に従うだけで十分ですけど、でもやっぱり神様は私たちに大人のになる脳を与えて、だから10代になると正しいことを求めるのも自然です。でやがて神様を求めることも自然です。私たちは神様を求めて見出すはずですけど、でもどうでしょう、私たちは神様をなかなか知らない状態は普通です。なぜでしょうか。それは論理的に神様を知らないでしょうか。そうではない。なぜならこの宇宙の中に制度があります。デザインがはっきりあります。神様をもう創造被造物を見て、地球を見て、生物を見て、デザイナーがいるわけです。絶対いる。もうなんで種が大きな木になる、でその木は何千回なんか命が回って、種、果物、木、種、果物、木、なんでそんなすごいことができる。それはすごいデザインがあるから、設計。だから神様は絶対いると私たちは知るはず。最近はAI でなんか何でもインターネットにつながっていると言われています。そして次の世代の、今もう今年から始まるそうですけど、インターネットによって何でもインターネットにつなげるように設計されている。例えば冷蔵庫はインターネットにつながっている。で自分がいつも牛乳を買ってるから、牛乳がなくなったらもう頼まずに、冷蔵庫は AI があるから、インテリジェンス、知恵があるから、次の牛乳を勝手に頼む制度になっている。炊飯器でも今自ら料理できるようになっていますけど、でも例えば考えてみてください。それはすごいデザインでしょ。すごいデザイン、なんかもうたくさんのエンジニアが冷蔵庫をそのように、なんか牛乳があるはずだけど牛乳なくなったらまた アマゾンで頼まなければならない、そういうふうにあの設計されている、賢い人の同僚で設計されていますけど、でもどうでしょう、今週は中学生の多分誰だった、マノアかエリオとか忘れたけど、なんか生物を学ぶと細胞のことあるでしょ、多分バルでしょうね、バルがあの、まあ、小学校の理科を学んでいる細胞というものがあります。細胞の中に、まあ、例えばタンパク質を作る機械があります、ものを運んでいる機械があります、 DNA とか RNA、 いろいろな、まあ、ものが入っている細胞に、まあ、どの細胞でもそうですけど、木でも人間でも、あ、アミーバ、あの微生物でもですけど、面白いこと書いてた、細胞はタンパク質の量は知ってる、で多すぎたら出す、足りなかったら作るで知るという言葉は、まあ、このように書いてた、なぜなら、まあ、知るって知るけど、でもどうやって知るか分からないですけど、細胞が考えるものじゃないですけど、でもまるで細胞が知ってる今タンパク質が必要、その何とかが必要、このものが多いから出す、なんでそんなことがあるでしょう、それは神様が創造したから、ものすごく知恵あるものが創造したから、私たちはもう潰しても何も考えないものですけど、賢い、神様は賢い、私たちはそういう知恵を与えられて、それで神様を見ることができます。神、創造から神様についていろんなことが理解できます。神様の愛、神様のすべて必要を耐えるものね。だから鳥とかあのは自分の食べ物は心配せずに毎日起きて食べます、普通に、あの動物は心配しない、普通に生活して、どうやってみんな食べているかなと。先週はこの上にあのイタチが住んでた、でどうしようと思ってイタチが入ってたけど、なんとか出したけど、イタチは賢い、もうずっと入ったり出たり、そのところを塞いでも潰してまであの入ってた、今はもう多分出していると思いますけど、でもイタチは都会でどうやって生活できる、食べ物ある、本当に、でもある、たくさんいる、この道にイタチ、よく夜に歩いたらいっぱい出ますよ。じゃあそのこの世の動物とか生物は人が助けなくても毎日生きれる、それは神様が創造したエコシステム、神様が与えている餌のために、だから自然だけでも神様についてたくさん知ることができます。でも考えてください、神様について知ることと神様を知ることは違います。私たちは神様についていろいろ知っていっても神様を知ることはないかもしれない、それが今日話したいと思います。じゃあちょっと英語で話します。 OK, so I'll just give a quick translation today. So first of all, as we readin this passage, eternal life. This is eternal life, that they know you, the only one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. When it comes to eternal life, all the history of the world, people have wondered about eternal life. What happens when we die? Australian, Aborigines, Chinese, Japanese, everyone wants to know about eternal life. But people don't. People don't understand it.People know there's something, but they don't realize what it is. Now, when God created the world, He created us in a way such as we were supposed to know God. But because of sin, that perfect situation has been broken. When a child is born, it knows that there's somebody above it, up here, that's much smarter than they are, and that everything they need will be given by that thing. That's called mom and dad.And mom and dad is not just one, but it's two, right? It's they're together. It's one, but it's two, and yet it's one. They work together. And if there's brothers and sisters, there's more. But the child is given the groundwork to know God from the moment they're born. Of course, in today's sinful world, that's not the case for many cases. We don't have that opportunity for many times. Sometimes child abuse is a terrible thing, and the whole idea, the concept of God in a child is destroyed. But children grow up knowing that there is a God. And when a child reaches about the age of junior high school, we were taught in our science class, if you remember, that in education, I think it was, that at about the age of 12, people began, their brains change, and they start, in the beginning, they just absorb everything, but then at about junior high school, they want to classify everything. And so at that age, a child is no longer just expected to follow their parents. They have to ask questions about what is right, what is wrong, what is true. And so we grow up, we reach the next stage where we have to find God, we have to look for God, we have to ask, and we naturally do that. That's the way God has designed us. In the beginning we should be taught, but we get to the point where we need to look for God ourselves, to know God. But how do we know God? What is it to know God? We can look at the understand about God from the universe. I was reading with Burke this week, we were studying about cells, and it was funny, it said, inside the cell there are many microorganisms, like what do they call them? Organelles. And some of them make proteins, some of them transport things, and the cell knows, it said in inverted commas, the cell knows how much protein to make. It knows when there's too much. Like, how does a cell know? How does a cell know anything? A cell is not a person. A cell doesn't have a brain. I mean, it has a nucleus, but that's not a brain. I don't think. I mean, what's a cell? Is a cell an intelligent creature? What is a cell? I mean, and yet the cell knows. How does a cell know? So, when it comes to the fridge, refrigerator, we know that from this year, the Internet of Things is connecting everything in the world is going to be connected by the Internet. They said, according to the Internet, starting this year in Japan. Already started. And the idea is that everything in the world will be connected by internet. So the fridge will be connected by the internet. So if it knows if you drink milk, and when your milk runs out, it won't even ask you. It'll just order another one. It knows that there's not enough milk. It's like that. Does the cell know? But the people who designed that system were great engineers, and they put lots of time and energy and money and effort into building such an intelligence. So we can know that if a cell knows that there's not enough protein or too much, it means there's an amazing designer behind it. So we can know a little bit about God. We can know a little bit about God from that. Okay. But knowing about God is different to knowing God. Knowing about God is different to knowing God. So I'd like to now talk about knowing God himself, not just knowing about God. Okay, じゃあ、次は、神様を知ることに関して話したいと思います。神様について哲学的にいろいろ知ることができますけど、神様を知ることに関して話したい。では、マルコ12章見てください。マルコ12章。今日は、12節からまず12から14を読みます。はい、Here we go. マルコ12章、はい、OK、 じゃあ12章から14章、じゃあ、すみません、12節から14節、はい、マルコ12章12から、はい、彼らはこの例え話を自分たちを知って語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが、群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。さて、彼らはイエスのこと、イエスの言葉尻を捕らえようとして、パリサイ人とヘロデとの者が数人イエスのところに使わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、 誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔や色をも見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエザルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうかと言いました。この人たちはイエス様を捕まえようとしてこの問題を彼に与えた。彼らはヘロデの人たちとパリサイ人たち、パリサイ人たちは神様についてたくさん知っていました。彼らはたくさん宗教を学びました。たくさんの、哲学を学びました。彼らは歴史の神を知っていた。その国が神様にどういうふうに支えられたか、どんなに奇跡がなされたか、全部知って、全部信じたですけど、神様自身は知れなかった。逆にヘロデとは政治家でした。彼らは、まあ、名ばかりのクリスチャンみたいに本当は政治ばっかりを気にしてたけど、宗教を勝手に利用していた。その人たちはイエス様に関して、あなたは何とか何とかを私たちは知っています。彼らはイエス様を知っていると言ってたけど、でも全然イエス様を知れなかった。実は私たちも同じ可能性があります。24節も見てください。24節、イエスは彼らに言われた、あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。彼らはあんなに聖書を知ってたのに、あんなに哲学的に神様に関して知ってたのに、イエス様は彼らにこう言いました。あなたは聖書と神様の力を知らない。それはもうすごい言葉です。私たちはそれを聞いて、もうおののくべきです。揺れるべきです。なぜなら、私たちもそうじゃないですか、ということ。私たちもそうじゃないですか。神様について、歴史的には知ってる、哲学的に知ってる、もしかしたら創造論的にあらゆることをしてますけど、でも神自身と神様の力と聖書は知らない。パリサイ人は聖書ずっと勉強してるけど、神様、イエス様はあなたは聖書を知らんと言ってた。それは強い言葉でした。で、本当に今週は私は本当に、私もそうです。本当に神様についていくらでも知っていても、でも神の力を知らなかったらもう何も知らないということです。私たちはどうでしょう。神様の聖書を毎日読んでいると思います。祈っていると思います。勉強していると思います。イスラエルの歴史を学んでいると思います。考古学でもあらゆる弁明論を勉強して喜んでいると思いますけど、でも私たちが欠けていることは、彼らも欠けていた、神様の力を知る。本当にね、その例えば今週私の証から考えてみると、あげることに関してあげるべきだとか、この世すべては神様のものだとは分かっていても、でも私は本当に自分のものじゃない、神様のものだ、そして私は管理してるだけって言われる通りにやるということを認めるまで、神様の力を見るチャンスはないです。でも一旦、はい、そうです、与えます。神様のものは正しい時に正しいやり方で喜んで与えるということを経験したら、突然目が開かれるようになります。神様の力を経験できるようになります。 そして私たちの信仰が増える。ただ二十何年クリスチャンになっている私はもう一つのことが知ってます。今それを聞いても理解している人は少ない。なぜなら私も何回も聞いたけど、そうですねと言ったけど実は知らなかった。だから耳のある人は聞きなさいという、原則です。どの話でもそうですけど、今心の中でそうだと思っているなら、じゃあ神様を経験しましょう。神様の力を経験しましょう。もっとそれに関して言われていると思うなら、もっと学んで実験しましょう。そうすれば神様の力を経験して、私たちはただ言葉の宗教じゃなくて本当に言葉と行いの宗教を話します。それでこそ神様の福音が伝えられる。私たちは神様の技を見るでしょう。このパリサイ人たちは自分の生活を守るために頑張っていた。ヘロデ等は国を守るために頑張っていたけど、イエス様は天の父を交わることとその御心通り、それだけを気にしていた。私たちもそうすべきです。本当に神様を信頼することを覚えなければならない。何がそれに妨げるかというと、私たちの伝統、私たちの家族の伝統、家族の習わし、教えられたこと、今までの見本、私たちの哲学、政治的な考えとか、それが全部結局神様に対する知識を妨げる。もう何が正しいか分からない、とりあえず捨てて、とりあえず置いて、永遠の神を知りましょう。永遠の命というのは神様と使わされたイエス様を知ることです。どうやってイエス様を知る？さあ、イエス様は全てを捨てて父の御心に従いました。イエス様の弟子たちは同じようにしました。そしてリバイバルの時にもう多くのクリスチャンは突然それをするようになります。彼らは何があっても神様の御国を今でも実験しましょうという考えで神様に従います。今日神様の御心を行えるように、今日悔い改めるように、今日考え直すようにと彼らは考えて、そして神様は明らかな技をします。私たちは本当にそれが必要。神様について調べることが、知ることが大事ですけど、神様を経験することはもう大事。でも最後に一つの箇所をちょっと読みたいと思って終わります。So, just for the second point. In Mark chapter 12, let's have a look at it. Mark 12. And we read first of all from 12 to 14. Mark 12, 12 to 14.And they were seeking to arrest him, but feared the people, for they perceived that he had told this parable against them. So they left him and went away. And they sent to him some of the Pharisees and some of the Herodians to trap him in his talk. And they came to him and said, Teacher, we know that you are true, and do not care about anyone's opinion, for you are not swayed by appearances, but truly teach the way of God.Is it lawful to pay taxes to Caesar or not? Should we pay them or should we not? They were trying to trap Jesus. They had been sent to trap Jesus. But they said, Lord, we know that you are the truth. We know that you are a teacher. And yet they were trying to trap God. They were trying to trick God. Now, I want you to think about this very carefully, because I think this is what we are also doing.The Pharisees knew a lot about God. They studied the Bible. They knew their history. They knew the miracles that God had done in Israel's history, the way God had provided, judged, delivered, secured, and protected them, guided them, given the law. They knew it all. Not only that, they determined to live by the law. These were religious people. They wanted to serve God in their understanding. And yet, they didn't know Him. The Herodians, they were concerned about Israel, the nation. Not spiritually as much as politically. They were concerned about the kingdom, much in the way that many right-wing people are in the church or in any country. They're concerned about their politics, they're concerned about their borders, they're concerned about the way the state is run. And for them, because they were Israelites, there was a religious truth to that as well. But they didn't know God. So they knew about God, but they didn't know God. And this is the point that I want you to think very carefully about. You, aren't you the same? Aren't I the same? Don't we know so much about God and yet we don't know God? What is it to know God? This is eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ who is the sent. But what is it to know God? Look at verse 24 here. He said in verse 24, Jesus said to them, "Is this not the reason you are wrong? Because you know neither the scriptures nor the power of God." Imagine telling a Pharisee that he doesn't know the scriptures. And Jesus, that's like going into Tokyo Daigaku and telling this mathematics professor, "You don't know math." I mean, if anyone knew the scriptures, it was the Pharisees. I mean, no one should have known the scriptures better than them. And yet, Jesus said, "You don't know them. You've studied them all your life, but you don't know them." And I want to say to you that maybe this is you. Maybe you're like this. Maybe I'm like this. Maybe we don't know the scriptures, and maybe we don't know the power of God. It's one thing to know the scriptures. It's another thing, again, to experience the power of God. It's another thing. Like Stephen preached many times, actually, but he did last week about knowing the prophetic voice of God when we were talking about the ark being taken away and they going to Phineas and his brother and the two sons of Eli. They went to the tradition. They went to the priests. But it said Samuel's prophetic voice was established in the land, and they didn't go to the prophetic voice of God. They knew the basic teaching, but they didn't have the voice of God speaking to them. I tell you something, honestly, this has been an amazing week, because this week, more than any other in my entire life, I think, I've experienced the voice of God speaking to me. And my eyes have suddenly opened up, and I realize what it means in a new way this week to have God's actual guidance. And I realize also that it's nothing new. I know that He's done this many times before, but I just didn't notice. Or I did notice, but I didn't want to notice, often is the case. The question is, do you know the power of God? You may know the Bible, but do you know the power? Do you know the power when God comes in and says, "I know you don't want to do this, but I'm telling you to do this." And He makes it absolutely clear, and then, you know, you have a choice to make. I remember one preacher once said, it's a lot easier to hear from Amy Grant than it is to hear from God. Amy Grant is a Christian pop singer. It's easy to hear from her, put in the CD and listen. I can accept that. But when it comes to God telling me to do something, it's hard to accept. It's hard to hear from God. But knowing the power of God is what we need. God will bring us to nothing in order that we may know His power. God will take away everything we have in order that we might know His power. Because He wants us to know Him. This is eternal life. It's not about being a great person and being successful and being this and that. It's about knowing God. Walking with God. And God says, "Step here," and we step here. And God says, "Go there," and we go there. And God says, "Do this," and we do that. And learning how to do that is a hard thing, but it begins with the desire to put things aside. The Pharisees loved their position in society. The Herodians loved their power. Jesus loved God, the Father. And John says, this is eternal life, to know. Well, Jesus prayed in his prayer, this is eternal life, to know you and to know Jesus. Who is Jesus? The one who was born, like we are born, And he grew up with a job, he had a family, and he didn't dishonor his family, but he stepped aside from the binding of that and followed God purely. It caused a lot of trouble. But he had the blessing of doing the Father's will. That is what God has called us to do. That's the life we are called to. That's eternal life, to know God and to know Jesus Christ. So one last point. Let's look at Deuteronomy chapter 4, and we'll read from verse 30 to 39. 最後に新命記4章30から39。長いから誰かに読んでもらいます。Femi, can you read that? 新命記4章30から39。Deuteronomy chapter 4, verse 30 to 39. Okay, for me, お願いします.
あなたの苦しみのうちにあって、これらすべてのことが道の日にあなたに臨むなら、あなたはあなたの神、主に立ち返り、御子たちに従うのである。あなたの神、主は憐れみ深い神であるから、あなたを捨てず、あなたを滅ぼさず、あなたの先祖たちに誓った契約を忘れない。さあ、あなたより前の過ぎ去った時代に尋ねてみるなよ。神が地上に人を作られた日からこの方、天のこの果てから、天のこの果てから、他の果てまでにこれほど偉大なことが起こったであろうか。このようなことが聞かれたであろうか。あなたのように鳥の中から語られる神の声を聞いて、など、なお生きていた民があったであろうか。あるいは、あなた方の神、主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように、試みと印と不思議と戦いと力強いものと、述べられた腕と恐ろしい力と思って、一つの国民を他の国民の中から取って、あえてご自身のものとされた民があったであろうか。
To 39, please.
あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であって、他には神がないことをあなたが知るためであった。主はあなたを訓練するため、天から御声を聞かせ、地の上では大きな火を見せた。その火の中からあなたは御言葉を聞いた。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持って、あなたをエジプトから連れ出された。それはあなたより大きく、強い国々のあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に入れて、これを相続としてあなたに与えるためであった。今日の通りである。今日あなたは、上は天、下は地において主だけが神であり、他に神はないことを知り、心に留めなさい。
はい、ありがとう。じゃあここで新命記40年の試練が終わるところです。彼らはもうちょっとしたら契約の約束の地に入る。あらゆる試練は通ってる、あらゆる裁きは受けた、あらゆるレッスンは学んだ。今こそ進もう、今こそ約束の地に入ろうという状態です。新命記はそういうことです。モーセがもう約束の地に入る最後の1ヶ月で与えられた章です。で、神様のポイントはここで、あなたは神様を知ってる、唯一の神の声を聞いた、あらゆる技を見て、あらゆる技を経験したことは、あなたは神様を知るためです。そのように神様は私たちも知ってほしい。こんなことあり得る？他の国に歴史も聞いてください。歴史にこんなことあったことあるでしょうか？ある国が神様に取られ、他の国から取られた、ある民は他の民から取られた。そんな火が出る、神様の声が天から語る、そういうことがある？ないでしょう。こんなことは普通ないでしょう。で、でもあなたにはある。イスラエルは特別、あなた、その、 民はもうありえないことは経験してる。それは全ての国々は私は主であることを知るため、だから彼らは普通じゃない。で、私たちも普通じゃない、普通じゃない。だからなんでクリスチャンは普通の生活をしているでしょうか。なんで私たちは普通の生活をしているでしょうか。それはダメです。私は普通じゃない。私たちはこのように神様を経験するために創造されている民です。神様、天からその声を聞くものです。私たちは本当に神様の声を聞かなければならない。まあそれは聞こえるような声じゃなくても、導かれる聖書から聞く、他のクリスチャンから聞く、でも神様はあり得る手段ありますけど、私たちに声を出す。神様のこのあり得る暴力で彼は取られたでしょう。34節、試み、印と不思議、戦いをもって、また力強い御手と伸ばされた右腕と恐ろしい力をもって、一つ、それは大変暴力的な言葉です。私たちもこういうふうに神様は暴力をもって私たちをこの国から取ります。でも神様にそうさせましょう、遠慮しない、そういうふうに変えられましょう。そういうふうに神様に出会いましょう。この罪深い世界から私たちは平気に、はあ、じゃあまたさよなら、クリスチャンになりますからバイバイということではない。これはもう戦争の中で出る。今は戦争の中で神様の御心へ行きましょう。過激派クリスチャンになりましょう。はい、それが神様を知る人はそうはずです。イエス様は見本です。まあだから毎日は喧嘩するわけではない。イエス様は30歳まででもそうですか。どういうふうにしました、遠慮。イエス様は自分が全てを知ってるけど大変謙遜で、それをみんなに知らせなかった。それも神様の御業。イエス様は愛を持って明らかに罪深い人を愛していた。イエス様は小さい時でも10代の時でも神様の技を示しました。なぜなら神様なのに、毎日の罪深い人たちの中で普通に平気に住んでいた。私たちも罪を見て何とも思わない、許してあげる心を持つことができるけど、やるべき時はやる、耐えるべき時は耐える、愛すべき時に愛する。本当にもう 人生が揺れるようになりましょう。私たちはもう寝ているから、その眠りから起きなければならない。毎日聖書を読む時に聞くことを思って読みましょう。神様の声を捕まえるようになりましょう。Right. Just the last scripture. Let's look at Deuteronomy chapter 4 and verse 30. What is it? 30 to 39. Okay, so it says, when you are in tribulation and all these things come upon you in the latter days, you will return to the Lord and obey His voice. For the Lord your God is a merciful God. He will not leave you nor destroy you or forget the covenant with your fathers that He swore to them. For ask now of the days that are past, which were before you, since the day that God created man on the earth. And ask from one end of the heaven to the other, whether such a great thing as this has ever happened or was ever heard of. Did any people ever hear the voice of a God speaking out of the midst of the fire, as you have heard and still live? Or has any God ever attempted to go and take a nation for himself from the midst of another nation, by trials, signs, wonders, by war, by a mighty hand, and by an outstretched arm, and by great deeds of terror, all of which the Lord your God did for you in Egypt before your eyes. To you it was shown, that you might know that the Lord is God, and there is no other besides Him. Out of heaven He let you hear His voice, that He might discipline you, and on earth he let you see his great fire, and you heard his words out of the midst of the fire. And because he loved your fathers and chose their offspring after them, and brought you out of Egypt with his own presence and by great power, driving out before you nations greater and mightier than you, to bring you in, to give you their land for an inheritance as it is this day. Verse 39, know therefore today, and lay it to your heart, that the Lord is God in heaven above and on earth beneath, and there is no other. See, this is the point. God didn't want a nation that just knew about him. He wanted a nation that knew the power of God. And he says, this is not normal. Is this normal? Ask your fathers. Has this ever happened before? That God has taken a country out of another? That he has brought down his heavy hand and judged the people when his people have prayed for that? Has he ever spoke from heaven? Has he ever shown himself in the midst of the fire? And all these violent words, by war, by a mighty outstretched out hand, by signs and wonders. God wants us to be shaken and to know him in his power. He doesn't want us to be asleep and just learning about him. He wants us to experience it. When you're reading your Bible, it should be a violent time. It should be a time of taking your heart and shaking it up so that everything that's not of him is thrown out. You should be hearing his voice, not just reading his word, but reading his word and hearing his voice. Listen as he's speaking to you. But as long as we are afraid of that violence, as long as we're afraid of change, as long as we're afraid to do what he's told us to do, we're never going to hear his voice. He doesn't want Christians who don't know the power of God. He wants Christians who know his power. There's a big difference between this sort of a believer and the one like the Pharisee who studies the word, goes to church, pays his tithes, but doesn't know the power of God. So God's calling us to know him. We need to know him. It doesn't matter if everything in your life is lost. If you know God, you're in the right place. It doesn't matter if you never become the great person in this world you want to be. If you have experienced the violence of God, you're in a good place. Because that's the life God wants you to be in. That's the place where God can use you. He can lead you. He can show you. And he can trust you to obey him. Because when you've got nothing, you can easily trust in God. But when you've got a lot of things, hard to trust in God. So let's allow that violence to come into our life, God's hand, and let's allow us to be not normal. It should be the same. Has this ever happened before that people have heard the voice of God? We should think about it ourselves. Are we as normal as the world? If we are, there's a big problem, because we're not supposed to be. We're supposed to be people that God has dealt with, that have heard him, have met him, and have listened and understood and followed. And that's what he's calling us to be. And this is a great day to have that opportunity to become that sort of people. Let's believe that God will do the same in our life, and let's allow God to be the one true God and use us to show the world that he's different. Don't try to be like other people. Be a Christian, like Jesus. This is eternal life. To know the one true God and Jesus Christ whom he has sent. All right, let's pray.